まっこと人物辞典
第468ページです。
今日は兵庫県の歯科口腔医務官時岡早苗さんです。時岡さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
歯科口腔医務官って分かるでしょ。なんか
分かんないです。
あの歯の健康を取り仕切る、うん、まあ兵庫県に新しい条例ができたんですよ。歯の健康をこれから進めていこうという。
あ、なんかニュースで見ましたよ。
見たでしょ。新聞にあのゴールデンウィークの頃載ってた、
うん、
でその、まあ、政策を進める中心に、
うん、
今までなかったポストなんですよ。
え、この、歯科口腔医務官というポストは今までは なかったんですか。
ね、
はい、
でそれに初代で就任されたということなんです。
それまでは兵庫県の職員さんやったんですか、それともあの歯医者さんやったんですか。
まあ、本業は歯医者さんですか。
はい、それまではあの県庁の中にある職員さん向けの歯科の診療所で、
うんうんうん、
あの歯科治療と歯科検診をしていました。
なるほど、
はい、
県庁の中に。
そうなんです。
あるんですか。
まあ、学校なんかでも大学なんかやったら保健センターみたいなね、そういう場所で。
へえ、そうなんですね。
あの時そのご自身は出身だ、はい、どこですの。
出身は東京ですね、
うんうん、へえ、はい、ずっと東京でお育ちになったんですか。
ね、お家の転勤があって、はい、育ちは実は北海道の札幌。
札幌、
はい、
札
幌。やっぱりほんな今ふるさといったら北海道ですか。
そうですね、イメージ的には札幌。
どのぐらいからどのぐらいまで札幌におられました、
は
い、
もうね、幼稚園の年長ぐらいから大学を出るまで、
うん、あ、そうなんですね、はい、
そっかそっか、大学までもうずっと北海道におられたんやったら、うん、もう、
で、
もう
北海道。その北海道の大学は、
はい、北海道大学
で、
はい、
歯医者さん歯学部。
歯学部、はい、
歯学部って我々やったら歴史の方です
けど、そうです、漢字違い、
歯の方の歯学、
歯の方の歯学ですね。
そうなんです。
あ、そのまあそのはい、まあいわば歯医者さんになろうということでしょう、
はい、
それいつ頃そんなん考えられたんです。
それがなんですけどね、もともと私ピアノをずっとやっていて。
あれ、
そうなんです、文系で、
うん、
でピアノで行こうかなって。だけど、まあ、周りといろいろ相談して、はい、なんかこう国家資格のある仕事がいいねっていうことになりまして、なんかちょっと生物学とか遺伝子、当時遺伝子系の人気だったので考えたんですが、うん、まあ、歯科だと身内に誰もいないのでいいかなっていうのと、私何よりも大きいのは、歯医者さんが怖くない、虫歯がなかったんですね。
あ、うわ、
歯医者さんの怖さが全く経験がなかったので。
あ、そうだけどね、歯医者さんなられへんわそんな。患者さんがどれだけあれ怖って嫌か。
そうなんです、よく言われて、ね、でももう、はい、自分でも親知らずを抜いてもらったり。
あ、そのあ
と
にね。
そうです、学生同士で、うん、実は麻酔の打ち合いとか練習するんですね。
いきなり大学の時に。
そうですよ、
麻酔の打ち合い
じゃなくて、同じ学生で
生
まれて初めて麻酔を口の中です。しかもこの辺手じゃなくて、
で口の中でしょ。
あの同級生のペア組んでる男の子で、うん、もう本当にその時気が遠くなりそう。
それが大学生の時。
そうです、あの学生実習で、それを
学生同士でやるんですか。
患者さんに実習。
それまた恐ろしい話。
そうなんです、
恐ろしいけど。でもそれを、
ね、初めての歯は全部学生さん。
それ乗り越えんとね。
そうなんですか、倍以上怖い思いはしてる。
そうですね、
はい、ピアノを行くか、あの生物学行くかとか言うけど、うん、歯医者さんの方行こう思ったんで。高校の時ですか。そしたら
高校ももう高3になってからで、
うん、あ、もうほんまギリギリ。
そうなんです、ピアノの先生が、うん、またもうしっかりこう指導されてた先生なので、うん、もうピアノの道行かないなら医者か歯医者か、うん、まあ、なんか医学系に進みなさい、
ご
自身が、ね、お医者さんになりたかったっていうのもあって、
それで北海道大学歯学部。
そうなんです、医学部と歯学部と、あの学校は違うんですけど、うん、薬学部とも全部それぞれちょうど3つ当時は日程的に受けられたんですね、うんうんうん、国立なので1つずつ受けて、で全部受かって。
すごい、
いやいや、でもやっぱりこう地元がね、北海道離れたくないなっていう。
ピアノの先生はそのピアノを続けてほしいっていう思いもあったかもしれないけど、はい、時岡さんみたいな賢い人は病院のお医者さんになった方がいいって思った
りしちゃいます。でも北海道北大に行ったから、ピアノもやっぱ大学でそのまま続けることができて、
そうなんですね、
はい、あの新人コンクールってあるんですけど、まあ、そこまでは 続けさせていただいて、
今もピアノやってはるんですか？
いや、それがね、もう神戸来てからは一応電子ピアノは持ってるんですが、なかなか弾く機会がなく、娘がちょうどピアノで今、合唱コンクールなんかで、伴奏することになったりすると、そこで初めてちょっとこうね、教えてあげられたりして、初めて人生でピアノの役に立った。もうそれまで本当にすごく時間かけた割に、なんか無駄だったねみたいな。
そんなことはないです。
人生なんでもね、無駄はないと思う
よ、
ね、
ないですよ。
で、まあ、それで北海道大学で歯学部で、はい、歯科医になる勉強されて、でその後卒業して、
卒業して、ちょうど父親の転勤で東京に行くことになって、なので、今度は、ね、そんだけ長く北海道札幌にいたので、ちょっと特進して、あ、じゃあちょっと東京行ってみたいかなっていうことで、東京の方に出てきて、一番家から近かった東大ですね、東京大学の
大学院に入られた。
家に近いからという理由で
東京は通勤が結構大変。
まあ、だけど、交通費割に関西に比べて安いですね、東京電車なんかね。
本当に。
でもね、2本乗り継ぎで近くでも1時間かかったんですね。
ともかくそれで東大の大学院で、
今度は
歯科の博士が博士号を取られて、
歯科なんですけど、歯科ではあんまり研究をその見てくれる先生がいなくて、東大の中にはいろんな先生がいるので、そこの第三内科って言って、今ちょうど天皇が見てもらっている循環器内科があるんですけど、そこの先生に お世話になって、血圧関係の遺伝子ノックアウトマウスっていうね、こう遺伝子を抜いたネズミを当時は作って、その遺伝子を抜いたら体がどうなるかっていう研究
意味が分かんない。遺伝子を抜くって、
でなんで歯なのってことなんですけど、その血圧に関連する遺伝子を完全に欠如させたネズミちゃんを作ったら、顎に奇形があったんですね、口周りに。それで、これはなんだっていうことになって、その研究をするので呼んでいただいて、そちらで顎の奇形を、ちょうど東大の口腔外科は口蓋裂っていうんですが、もともと生まれつき顎に異常がある子どもの治療をよくしていたので、そちら絡みでお世話になって、そのネズミの顎の発生の解析をしていました。
で終了されて、そのまま東大の常駐をされて、それでなんでこう兵庫県です、
東大でお世話になっていた先生が神戸大の口腔外科の教授になられて、で、まあ、何年か行かれてて、そこからやっぱ研究をして、科学研究費って言って、国から申請してお金を取らないといけないんですね、大学の先生って。でその申請できる先生がちょっと神戸大まだいなくって、そちらをぜひ指導してくださいという依頼があって、で思い切って神戸の方に来ました。
その先生、
その先生
と共に、
その先生も先にいらっしゃったんですが、その後からちょっと一人欲しいなっていうことで、東大の教授とこう話し合いがありまして、
で兵庫県、
でその神戸大で、教えてられる間に兵庫県庁との関わりができたということですか？
神戸大に行って、そこでちょっと結婚して出産なんかをした後に、県庁の方に、結局当直業務なんかができなくなるので、それでもうその当直のない関連病院に、ということで県庁の方に、
さっきの診療の、
今風に言うとワークライフバランスっていうか、ね、その生活に合わせた働き方みたいな、
に変えたということ。
そうですね。それをちょっとどうですかっていうのをいただいて、医局の方から。
で、兵庫県庁との関わりは何年ぐらいになるんですか？
兵庫県庁は、なのでちょうど娘を産んで産休終わってからなので、ちょうど今15年、16年目に入るぐらいですね。
でその中で県の方が、今度はその県民の健康のためにも、歯のことを考えようという動きが出てきたわけですか？
そうなんです。最近ですね、今までちょっと歯はもう別物、体とは別物 でなんかこう別扱いをされていて、それで最近ですよね、ちょうどこの前内閣から国民皆歯科保険、全員ね、歯科っていうのは、やっぱりこう体が悪い人を大元を見ていくとね、歯の本数が足りないとか、実は虫歯や歯周病の菌がこう 動脈硬化であったり脳血栓のところ、そこから歯周病菌が出てきたよっていうような、実はものすごくリンクしてるんじゃないかっていうのが分かってきて、最近も歯の健康が体の健康のその前提にあると。だから歯を健康に、歯もしっかり噛める人は健康で長生きしてる人が多いって、今高齢化時代になってそのデータも出てきたんですね。どうも元気な人は歯もいいよ、見た目も若い。
私元気やけど歯悪い
の。え、そうなんですか。
むちゃくちゃ悪い。体中でね、歯は悪い。
でもなんか人間ドックでも歯科検診ってないですもんね、
そうなんですね。
歯の検査ってメニューにないですよね。
結構別々になっていて、
だからそれをその国でも
それもやりましょう、
やらないかんということで、で今度できた条例は何という名前ですので、
今度はできた条例は歯および口腔の健康づくり推進条例、
ちょっと長い。歯および口腔の健康づくり推進条例、
これいつからこうスタートになるんですか。
ちょうどね今年の3月の30日に決まって、はい、4月からスタートしたところです。
具体的に言うと何をこうしましょうっていう。
具体的にこれどないしますの。それで
一言で言うとですね、あの歯の健康を維持して、県民一人一人もう生まれた時から高齢、あの死ぬ時まで生涯にわたって歯の健康を自分でまずは、あの磨いたりして口腔ケアをする、でそれをちゃんと今持続可能なってありますよね、持続可能なように各関係者、歯科だけではなくて医科もですし、他の例えば教育分野とかいろんな分野がみんなで手を取り合って、やっぱ子どもの時は教育、あの教育関係ですよね、であの大人になったら今度高齢は福祉、そっちとやっぱ手を組まないと、あの歯科検診するのでも連携がないとできないんですね、歯科だけが頑張っても。なので連携して、
昔からそれがあったら私ももうちょっとマシや
いやまだ遅くないです。
昭和、やっぱりね、昭和22年の生まれなんですよ、そうすると、あの戦争が進んで、やっぱりあの栄養の、ね、欠陥やと思いますね。
ね、まあ、世代のこう問題もあって、この歯の健康っていうのはやっぱこうね、
そうね、一時はけども、子どもの、ね、虫歯の洪水って言われてた時代があって、今は子どもの、虫歯はかなり減ってきて、
やっぱり今みたいな動きがね、大きな支えにね、
徐々にね良くなってるんですが、
ちっちゃい子にこう虫歯気移るからこう口移しダメみたいなのとか ね、
いますよね。あんまりね神経質になることはないんですが、でも親御さんのやっぱね、その菌がどうしても近くにいる、子供には移っていきやすいっていうのは出ていて、
そういう意識をみんな一人一人が持って、
はい、リンサンプさんの頃からお母さんだけじゃなく、お父さんもね口はきれいにしておいて、で今一番もあの大変なのがやっぱりこう虫歯洪水の時代で大人になってきた、私たち世代ですね、あのなんとか歯はあるけどやっぱ根元がこう下がると根元の虫歯っていうのがすごく問題に。
まあ、その中で新しい表現動き出した、でその一つの具体的な、なんていうか事業として、今川柳を募集してられるんです。
そうなんです、
川柳、五七五、
これは何ですの。
はい、鳩口川柳、
鳩口川柳、
鳩口の川柳ですか。
はい、
これいつから募集が始まる、もう今募
集中、ちょうどね今始めたところ
で、いつまでです締め切り、
ね、締め切りが8月の18日、
まだだいぶありますね、
はい、まだまだあります、夏休みにね。
これ詳しいことを知ろうと思うと、
はい、
なんかホームページかなんかで見たらいいんですか。
はい、あの兵庫県のホームページに、あのクリックしていただいて、で検索のところで、あの歯とか鳩口川柳でも構わないので、
検索したら出てくる、
はい、検索したら出てきます。
これ応募するのは、お子さんでも大丈夫なんですか。
そうなんです、あのそれぞれジュニア部門、大人部門、シニア部門、
でこれ、県内在住の人でも、県外在住でもいいんですか。
県内の方に限らせて、
県内の人に送ってほしいと、県外の人申し訳ないんですよね。
そうなんです。
そうしてあの送り方とか、あの遠くの ルールなんかはそのホームページ見たら分かりますね、
はい、あります、うん、QR コードもありますし、はい、今あの歯医者さんにもこのポスターを掲示してもらっているので、はい、待ち時間にそうなんです、うん、ちょっとポチッとこうね、うん、あの見ていただければと。
8月18日まで募集されて、はい、あとどのようになりますの？
発表されるんですよね、
はい、そうなんです、うん、発表の場、あとは表彰式が、ね、ちゃんとあります。
そうなんですか？
そうなんです、豪華な景品もありまして、あの11月3日文化の日に県民ホールっていう、あ、県民会館っていうのが中央区にあるんですが、はいはい、そこで歯と口腔の健康づくり大会という大きなシンポジウムを、うん、あの条例もできましたので、うん、今回開催します。その中で表彰式を行う予定です。
ぜひたくさんの方に応募していただいたらと、
はい、川柳に興味がある方も、はい、歯と口に興味がある方も、
うん、そうなんです。皆さん歯と口ってやっぱ何かしら悩みとか ね、
あると思います、ね、ありますよね。定期的に検診行ってても、はい、なんかこれしっくりいかないみたいな。
そうなんです。私もねこう仕事普段は隠すんですけど、歯医者って分かった途端にお悩み相談みたいな、
そうですよね、
なんだけどね、
定期的です ね、
ね多いので、そういう悩みとかちょっとしたこう、うん、くすっと笑えるような内容とか、うんうんうんうん、そういうのをあの川柳にしたためていただいたら、ね、そうなんです、嬉しいなと思っております、
はい、で、はい、まあ、いよいよ新しいポジションで仕事を始められるわけですけども、はい、東京さんご自身で将来の目標とか夢とか、こんなことしたいなとあります？
そうですね、私はずっとあの診療もしながら、あと歯科検診なんかをしていて、やはりこう患者さんに聞いてると、その歯医者さんへ行くほどではないけど、やっぱ相談したいようなことはよくあって、そのためにはその職員で歯科検診というのを無料でいつもしてたんですが、すごくこれが助かりますという件が多かったんです。なので今回はちょっと県政の方を携わることになって、まあ歯科保険の方を行くんですが、まあ、今やってるオーラルフレイル肺炎予防事業なんかそういうのに加えて、今後の目標としてはこの県民がちょっとこう相談できるようなスポットを、あの兵庫県の県庁の診療所でもいいし、近くの歯医者さんでもいいんですが、まあかかりつけの歯医者さんがない場合でもちょっとこう気軽に相談して、あ、歯医者さん行った方がいいよとか、こういう知識があると得するよっていう、あのやっぱ歯医者さん子供も虫歯ないじゃないですか、なんでとか思いますよね。やっぱちょっとしたその最新のね情報を SNS で流すとか、今あの私医務官なんですけど、あの歯科班として実は大きく動いているので、まあ、歯科班としての活動なんですね。で衛生士さんが7人の秘書なら7人の衛生士さんがおりまして、あの若い衛生士さんなんかは SNS を立ち上げようとか、とても今あの活動的に動いてくれてるんです、はい、なのでその辺も加えてこう、はい、あの県民にどの年代でもこう、歯のケアを受けられるように、情報も受けれるように、あの気がついたら歯が健康になっている状態を、はい、目標にしたいと
理想です、
はい、思っております、
はい、ということで今日は兵庫県の歯科口腔医務官時岡早苗さんでした。時岡さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。